今日私どもはヨハネによる福音書の先ほど6章の半ば以降、半ばというか半ばあたりを読んでいただいたのでありますけども、ね、一斉に私どもに与えられている聖書の箇所は6章の1節から40節まで、ちょっと長いので朗読を諦めたのでありますけども、他の福音書のところですでに読んだ記事も重なっていますので、そのように選ばせていただいたのであります。パンの奇跡がですから、今日もこの最初のところに当たるわけであります。暑い夏ですけども、4月にも、そして8月は各教会において教会行事が重なりますので、9月になるんですけども、月1回神奈川連合長老会の教師会や牧師会が開かれるんです。7月の24日、栗平教会という教会であって、私もうちの妻と一緒に出席をしてきました。学びの会があって、とは先生が、担当してくださった、そういう学びの会でもあったわけでありますけども、その最初のところで各教会の、牧師会がある、その1ヶ月間に起きたことなどを報告する、そういう時を持ちました。私どもの教会はもうすでにそれは 前回の教師会で報告してたんですけども、夏のプログラムは結構早く終わるんです。6月の最初にも、夏ではないんですけども教会の子ども会があって、でその前後に教会の草刈りをやったり、そしてまた、大掃除をしたり、それで大体夏の行事が終わって、しまうわけでありますけども、クリヒラの教会でも教会広報部では草刈りの話をしたんです。今年は例年だったらこう20袋ぐらい、20袋以上、28袋っていうことがあったんですけども、今年は集めてみると、10何袋しかなかったという驚きがあったんですけども、私がいたしたこと誰一人気がついてくれませんでした。集めてみれば袋が驚きのことに十何袋しかなかった。わかります？考えたらと思うんですけど、パンの奇跡、5つと魚2匹、ところが残ったパンのくずを集めると12の株がいっぱいになった。ちょっとしかなかったパンがパンのくずを集めると12株にもなったっていう驚きの奇跡だったんですけど、草が大変だったけども集めると少なかった、誰も気がついてくる、ちょっと残念。それは冗談なんですけどね。お姉さんのパンの奇跡については私もすでにルカによる福音書で読みますし、マタイでも触れたと思うんです。そして、それぞれの福音書に共通なのは、5000人の人たちがお腹を空かせていた。しかし、手元にあったのはパン5つ。この大盛りのパン、非常にそ、質素なパンです。パンは豊かなものだと小麦粉で焼くんですけど、大麦で焼いたパンですから、質素なパンなんですけど、しかもそのパンが5つしかなかった。そして、魚も2匹しかなかった。しかし、5000人もの人たちがお腹を空かせた。それが、マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、共感福音書だけではなくて、この私どもが読んでおります、ヨハネによる福音書にも記された。5000人の給食と呼ばれるイエス様の奇跡の出来事であります。繰り返しになりますけども、パン5つと魚2匹、5000人の人たちがお腹いっぱいになるように食べて、で残ったパンくずを集めると、12の顔がいっぱいになった。これは驚くべきことであります。こんな庶民としかなかった食べ物が、パンくずを集めると12の顔がいっぱい。不思議でありますのは、マタイ、あるいはマルコ、マタイ15章のマルコ8章、もう一つ4000人の給食っていうのです。こちらの方がちょっと多いんですね。7つのパンと魚が少しばかり、ところが、残ったものを集めると、7つの株いっぱいになった。やっぱり似たような話が出てくる。イエス様の給食も、あるいは食事も奇跡なんで。12のカゴいっぱい、7つのカゴいっぱいと言いますのは、十分だ、たくさんだ、そしてとても意味のある数字だったんです。12っていうのを、イエス様の12の弟子に重ね合わせて、 弟子たち一人一人がこう抱えるカゴにパンがいっぱいになったって、そういう意味も説明する人もいるそうであります。あるいは7っていうのはラッキーセブンで、私たちは知っておりますけど、やはり大切な意味のある数字をされる。それが12のカゴ、7つのカゴにいっぱいになったということなんであります。今はまだあるのかどうか知れないですけども、私が東京で牧師をしていた時に、作業所がクッキーを焼いてた。でそのクッキーには5つのパンと2匹の魚の印が記されて、とても素敵なものだったので、私結婚式に配ったり、あるいは、総括と、友人たちが結婚式やるときに、みんなその、お土産というんでしょうか、引き物という言い方しませんけども、そのクッキーをプレゼントするっていうようなことをするようになってしまいました。とても素敵な、食べたクッキーになりました。それはとてもこのイエス様の恵みの象徴になっていると思うんです。イエス様の象徴的な奇跡。何よりも私ども、お腹を空かせている私たちを養ってください。そして日々のパンを与えてください。主の祈りで毎回祈るのでありますけども、日ごとのパンを与えてください。そのことも重なってくる。イエス様の私ども。それは肉的なパンとブドウを私たち飲み物、何でもいいんです。あるいは魚。それから養いだけではなくて、霊的な、あるいは心の養い、そういう意味を持ってくる、そういう奇跡の、技になっているに違いないと思います。そして、しばしば言われますのは、ヨハネによる福音書ではちょっと特別な意味もあるんじゃないかという意味です。それは、この後読んでいくとわかるんですけども、ルカによる福音書やマタイによる福音書でワールドになった、最後の晩餐の記事が、ないという人もいるんですけども、ないというのは言い過ぎかもしれない。食事の場合は出てくるんですね。ただ私たちが知っています、最後の晩餐の場所、そしてこの私どもが守りますこの聖餐の聖句の場面は我々の福音書にはないのかもしれない。その代わりに今日のこの午前人の給食の場面、そしてその後に続きますこの命のパンということについての出来事、イエス様の教えがヨハネによる福音書が私どもがこの礼拝を守る生産の聖典のことになっている、そう言われるようになります。その一つの拠り所になりますのが、6章のこの11節ですと、イエスはパンを取り感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられた。これは全く生産の記事と一緒なんですね。パン先であります。パンを配る。魚も、また魚も同じようにして。これ、私どもが知っております生産の記事だと、また、杯も同じようにしてなんて言うんですけど、これは、ぶどう酒は出てこないんですよ。でも、これは非常にこの、私どもが知っている生産の記事と言葉遣いが似ているんです。ある人によりますと、古い時代の初期の教会は、生産の時に魚を食べたということがあったということを書いている人もいるんじゃないですか。そういうことから、この、さて、イエスはパンを取り感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられたというのを、私その教会を守る、そしてヨハネの福音書が私どもに示しを教えてくれる、この生産の守りということだと言われるんであります。ドイツは生産のことは聖なる晩餐という言葉を使うんですけども、英語圏ではユーカリストという言葉を使う。それは実はこの感謝の意味で、感謝っていう意味の言葉。それも、これ、このヨハネによる福音書のこの箇所が生産の聖典の箇所だと言われる一つの拠り所になっているのであります。生産については私は礼拝の中でハイデルベルク信仰問答を通しても、あるいはその他の箇所を通してコリント書の時もそうだったと思いますけども、しばしばお話をしたことがあります。私どもの教会は生産の式文の言葉を読んでいたり聞いていただければ分かるんですよ。信仰を持って、パウロ自身が言ってるんですね。信仰を持って預からないと、パウロはもっと厳しい裁きを前のことさえ言うんですよ。意味がない。ただパンとブドウを主を受けるっていうことは最近少数派になってきましたけども、私が若い頃まだワインを薄めたようなものを用いてましたけども、今多くの教会ではブドウのジュースを で、それは決しておかしなことではなくて、イエス様はブドウから作ったものとしたし、ましてや歴史的にも昔の時代のブドウ酒っていうのは自然発酵ですから、アルコールは非常に低くって、ブドウジュースとは言えないかもしれないけど、ワインって言ってもそんなにもうガッと、当時の騎士や戦士たちが飲むのはそういうことなんですけども。ごめんなさい。飲まないと、飲まないような、そういう飲み物だった。面白いことだったと思いますね。ですから私どもは生産、パンとブドウジュースで飲むのは何の問題もないと思います。ただそれを守るために、洗礼を受け、信仰を教会によって言い表す。私はイエス様を信じ、キリスト者となる。この決意を持って預かるということとも大切にするわけであります。私たちは神様の前に立って信仰者として立って、そして、ここでイエス様がおっしゃった命のパンをいただくんです。イエス様は、2000年前に裂いてくださったパンを、杯を覚え、何よりも最後の晩餐の時に私たちイエス様のご受難を十字架を、そしてそこで流された血と肉を、肉は流れないんですけども、切り裂かれた肉をこうやって生産に扱うわけなんですけども、それがない場所にされてしまう。それは決して私は差別じゃない。誠実さということ、そして私たちの信仰ということがあるんですけども、それだけこの生産というものは私も2000年間にわたって大切に守ってきたわけなんです。でそのために命をかけてきた人さえたくさんいたんです。私たちを感謝しますに生産になりますよね。感謝して受け、そしてまた力に受けるわけであります。こういうことを申し上げたことがあると思うんですよ。生産のパンと葡萄酒は私たちの信仰のお弁当なんですね。今日、教会学校の礼拝の中で信仰の道、信仰者の道っていう話をしましたけれども、まさにその道を歩む私たちが力を受け、支えられたのにいただく旅のお弁当だということを、私が訳したのプロビアルっていうドイツ語が書いてありましたけれども、まさに携える糧として与えられるわけですから、来た人は誰でも食べていいですよっていうのでは全くこのその意味が違ってくるのだと思う。そしてまたそういう教会との戦いの中に私たちの裏だけじゃなくて、神奈川連合長老会だけじゃなくて、全国連合長老会だけじゃなくて、教団の多くの教会の仲間たちと一緒に戦わざるを得ないという立ち位置を、心に留めていただければと、そう願うのであります。その話は、さておきまして、このヨハネによる福音書6章によって、このイエス様の象徴的な奇跡によって導かれ、この生産というもの、そしてそれは私の養い、肉の養いだけでなく、霊的な心の養い、で信仰の道を歩んだ目に、欠かすことのできない養いの壁であるという、心に留めたいと、そう願うのであります。さて、このヨハネによる福音書のパンの奇跡は、他の福音書と先ほど言いました、その5000人、あるいは、5つのパンと2匹の魚は全く一緒なんですけども、書かれている言葉遣いはやはりヨハネだけは随分違うんですね。状況は近い。大勢の群衆がいた。そして、空腹っていうことは書いてないけども、でも、この人たちに食べさせるには、とこう、弟子のフィリポに、6章の5節以下で語りかけられる。ただ、ちょっと違いますのは、こういったのはフィリポを試みるためであったっていうこと。これは随分他の福音書と違うんです。だけど、その、フィリポとの対話において、この5000人の給食の時に、ただでもこの、5つのパンと魚2匹が済んだ5000人にも届くっていうことの奇跡は同じすぐわかるんですね。でもその状況が随分はっきりするのであります。この人たちに食べさせるにはと言ってフィリポは何を答えたかと言いますと、7節以下にフィリポは命令が少しずつ食べるためにですね、腹いっぱい食べるためじゃないんです。命令が少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょう。たくさんのお金がかかってしまう。それでも足りない。少ししか食べられない。こう、フィリップ。そして、シモン、ペトロの兄弟、アンデレが、これは、一人の少年を指し示す。これは他の文章と一緒なんですね。ここに大麦のパン5つと魚2匹と思っている少年がいます。 けれどもこんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。そこで人々を座らせて、先ほど言いましたようにパンを取る感謝の祈りを唱えて、そしたらさらに魚もまた魚も同じようにして、5000人の人たちに欲しいだけ渡すと満腹したとか、少し食べるだけでも200でない、ところがみんな満腹した。そして少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさいと集めると、最初に申し上げましたようになお残ったパンのくずで12の籠がある場合になった。おびただしい人たちが満腹をし、そしておびただしいパンが残ったという奇跡の出来事になっているわけなんです。一つ印象的な言葉がありました。少しも無駄にならないようにっていうこと、これ他の福音書にはありません。少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさいと言います。知っちゃいますのは、この少しも無駄にならないようにという言葉が同じヨハネによる福音書の別の箇所の言葉と同じではないかと指摘される。それは何かというと、同じ言葉で少しも無駄にならないようにが一人も滅びないでという言葉と同じだと思います。一人も滅びないで、ヨハネによる福音書、皆様何度も読んでるんで覚えていただいていると思うんですけども、こういう言葉の一部です。神はその一人子をお与えになった者によう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだ。ですから少しも無駄にならないようにという言葉と、この一人も滅びないでというのはやはり関わりがある言葉だと思います。だからイエス様の癒しな、イエス様の愛はここに込められているんでしょう。そしてさっきも言いましたけども、弟子たち12人が抱えた籠がいっぱいになった、このイエス様の養いの奇跡なわけでありますから、そのイエス様の愛は、そして神様の愛は、その一人子をイエス様をお与えになったことによう愛された、そして一人子を信じる者、イエス様を信じる者が一人も滅びない、永遠の命を得る、この言葉と重なり合って読むことができる、そういう箇所なのであります。さて、この奇跡の出来事、人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であった、これすでに出てきましたけども、モーセのような偉大な預言者が再び現れるという上の言葉であります。そしてイエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に沈んだ。人々はこの奇跡を見て、あの偉大な預言者がまたおいでになった、そして王様にするために連れて行こうとした、そこでお逃げになった、ここでこの奇跡の記事は取り終えられているわけでございます。このパンの奇跡の出来事でありますけども、ルカはマタイの時に申し上げたかもしれません、ハイデルク信仰問題の時にも申し上げましたけれども、この5つの魚2匹のあごめんなさい5つのパン2匹の魚で、なんで5000人もの人たちが満腹することができた、この奇跡というよりも人間の何て言うんでしょう、このあまり嬉しくない罪と言っていいんですよ、そのと重なる出来事として説明しようとする人たちがいるということを話したことがあると思います。子供が自分の持っていた、もしかしたら食事だったパン5つと魚2匹を差し出した、実は集まっていた5000人の人たちはやっぱり食料を持って集まったんじゃないか、少年が少しのものを差し出したものを恥じて、みんなが差し出すことによって5000人の人たちが満腹したんじゃないか、そういう説明は結構今でもあると思うんですね。でも私はそれは読み込みすぎだと思います。何とこれイエス様が何よりこの生産、この後の命のパンということに結びつくには、こうやらイエス様の奇跡の技だったに違いない、人間的には確かにこの罪を暴き立てるような出来事だったかもしれないけれども、やはりイエス様がこれで起こされた奇跡は5000人の給食と呼ばれる大きな奇跡の出来事だったに違いないと思うんです。他の福音書と同じように、 この奇跡はすぐにあの湖の上をイエス様が歩かれる場面が続くんです。読むといたしませんけども、16節から21節、湖の上をイエス様が歩いて、そして湖が荒れ始め、船に乗っていた弟子たちが恐れて、この歩かれるイエスをイエス様をお迎えにしようとするという奇跡が続きます。これも見ればわかるんですけども、マタイの福音書、マルコの福音書のパンの奇跡についてすぐ知りたい。ただヨハネの福音書の違うところは、この後このパンの奇跡についてイエス様の私は命のパンであるというこのイエス様の言葉が、これは他の福音書に全くございません。先ほど朗読された部分が続いているわけなんであります。ここではこのイエス様のパンの奇跡についての解き明かしにもなっておりますし、そして何よりもこのイエス様ご自身がパンであるということがここに記されているのであります。その湖の上を歩く奇跡を通して、その後の出来事、弟子たちに、そしてまた戻ってきたイエス様を迎えた群衆の前で語られた出来事なのであります。そしてここでカファルナウムという、やはり湖のほとりの町で起きた出来事として記されているのでありますけれども、ここに出てくるあのいくつか印象的な言葉遣いがあると思うんですね。で、あの追っかけていた群衆に対して、そして最初期のところにこの大いなる預言者が来た、これを自分たちの王にしようとした群衆たちなんですけど、なぜ群衆たちがそうしたのかということについて、イエス様はこの6章26節はっきり言っておく、これ以前出てきました、アーメンアーメンというあの言葉であります。誠に誠にあなた方に見えまった新しい説になってもしない、あなた方が私を探しているのは印を奇跡を見たんじゃなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。誠の食べ物ということをあのパンの奇跡を通して、ただ自分の胃袋が満たされて満腹になるんだ、永遠の命に至る食べ物がある、その食べ物を求めなさいとここでおっしゃる、こういう言葉につながって、これは他の福音書にはないヨハネの福音書独特の言葉遣いになります。対談は続くんでいます。先ほど旧約聖書の箇所、対応箇所を読んでいただきましたけれども、あの出エジプトの時に飢えた民がアイヌで、天から食ってきたパンと呼ばれる、まあ、それもいろいろと科学的に説明することができると言われるんですけど、中でも奇跡的なマナーと呼ばれる、パンを食べた、あれここには書いてないけど、天から、まあ、これは根源なんですけども、鳥を、うずらを食べる場面も出てきますけども、そうやって民を養ってください。モーセが天へ、32節、はっきり言っておく。モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて、世に命を与えるものである。あの、政治的な出来事において、天からのパンを民が食べて、モーセだからであるのに、神様は与える。そして、今改めて、天の父が天からの誠のパンを与えてくださいと、イエス様もおっしゃる。で、有名なところであります。34節に対話が続くんです。そこで彼らが父よ、そのパンをいつも私たちにください。父なる神様が天から誠のパンを与えてください。命のパンを与えてください。その言葉について人々が、そのパンをいつも私たちにください。こう頼んだ。35節でイエスは言われた。私が命のパンである。で、その自身が命のパンだとおっしゃった。 こういうふうになります。短いので34節から今日のところを読んでみますと、こう書いてあります。そこで彼らが主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた、私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることはない、私を信じる者は決して乾くことはない。しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。死が私にお与えになる人は皆私のところに来る、私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだ。神様の御心を行うためにイエス様は私たちのところに来、私たちその御業をお与えくださる。これはもうこの何週間かにわたって読んだところにもイエス様ご自身の言葉として書かれていたこと、イエス様を信じる者が一人も失われないで復活に預かる、皆永遠の命を得る、こうイエス様おっしゃる。そして何よりもイエス様がおっしゃった神様からくださる天のパンというのは私なのだと、天からのパン、それは命のパン、それは私なのだと、こう申し上げる。非常に象徴的な意味があるかもしれませんが、ここにおいて生産のパンが杯に預かったということは、まさにその天のパンを受けるという、イエス様にを受け、そしてイエス様を信じる者が一人も滅びない、一人も失われない。永遠の命を救いを与えられる、そういう意味だと、ここで改めてはっきりとおっしゃってください。だから、イエス様を信じ、洗礼を受け、生産に預かるものとなりたいと、こう願う。このように、毎月、あるいは祝う時に、私が生産に預かるのであります。カタカナの名前の人を一人紹介させてください。古い研究者でありますけども、ギュンター・ボルンカムという人があって、ちょっとな馴染みはないかもしれないけど、私の方にはちょっと馴染みがある。それは、この何ヶ月かにわたって、ベタニア会で読んでおります、熊沢志藤先生の文章を読んでますけども、熊沢先生のドイツでの先生になった人になります。ボルンカム。ちょっと、あまりね、聞かない、使わない名前かもしれない。で、この先生が、もう随分前でありますけども、信徒向けに、新約聖書っていう本が、小さな、新書版ですけども、日本でも今もう手に入らないかもしれないけども、販売をされておりました。全くの信徒向けの入門書なんですけども、その一節、このヨハネによる福音書についての説明の中で、こういうことがあります。これは覚えておいていいと思います。ちょっと最初にその引用しますけども、言い直します。そしてその意味を心に留めていただければと思うんですけども、こういうことを書いています。つまり、私は何々である。実はこの言葉遣いがヨハネの福音書にこれからいくつも出てくる。そしてとても愛されているんです。思い浮かべることができると思うんです。今日のところ、私は命のパンである。私は世の光である。私は良い羊飼いである。私は復活と命である。私は道である。私は真理である。私は命である。私は誠の葡萄の木である。出会ってないかもしれない。こういうことはいっぱい出てきます。私は良い羊飼い。私は世の光。私は誠の葡萄の木。そう聞かれると、ヨハネの福音書に読んだことがある方が思い起こされると思います。そういう言葉がヨハネの福音書にいっぱい出てくる。その最初のところが、この三十節の私は命のパンであるって言っていいと思うんですね。そしてこの言葉について、先ほどのボルンカムという先生、こういうことを書いて、これらの言葉は全て約束であり、神の我々に与えようとするものであって、 あなた方の探しているもの、人間がその飢餓の中にあって誠の命として求めているもの、それは私だということを述べているのである。しかしこれらの言葉はそれと同時に世界がそれによって満足している代用品としての命と救いに対する決定的な否でもある。佐々木明さんという有名な人が訳されたあの文章で、あの非常にこうね、あの見事な文章なんですけども、少し分かりやすく見直して、うん、出します。つまりイエス様が私は何々であるとおっしゃいますときに、それはイエス様も神様の約束の言葉だというんです。そしてそれは神様が私どもにそれを与えてくださる。つまりイエス様が私は命のパンとおっしゃると、その命のパンは神様の約束として私たちに与えてくださるものである、こういうことだ、そういうのことだというんです。神様がイエス様という命のパンを与えてくださると約束してくださる。そして神様はイエス様という世の光を、良い羊飼いを、全部読んだら聞いたんですけど、誠のブドウの木は復活と命を神様は与えてください。それが私が、誠のブドウの木、私は良い羊飼い、私は復活と命、イエス様がおっしゃる時の意味だったんですね。で、そしてそれは、命の晩、世の光、良い羊飼い、道、命、今日のところでもそのパンをいつも私たちにくださいと人々が言ったように、私たちが求めて、いや探し求めているものが、しかも植え乾くように探し求めている、命のパンを私たちは植え乾くように探し求める、良い羊飼いを、復活と命を、真理を、誠のブドウの木を植え乾くように探し求めているんだ、言うんです。そしてその上かわいくように探し求めているもの、それはイエス様なんだ、こういう意味のことかな、この人は言うんです。そして大切なのは、この人の言う言葉で大切なのは、この世界にはその代用品はあるんだって言うんですね。代用品、しかしこの世的です。一時的、部分的に私たちの満足を満たすような代用品はある。上に乾くように求めるんですよ、ね。その一時的な部分的なものならば代用品があるんだ。しかし、それではダメだ。しかし、私どもの救い命のためにはそれでは足りない。いや、ダメなんだとイエス様がおっしゃる。それがこの私は命の晩。こういう世の光、私は何々という言葉だと言うんです。意識的、部分的に満足させるものはあるでしょう。むしろ私どもの時代は豊かかもしれない。ここで食べた粗末なパンでなく、もっと美味しいもの、もっと私たちの腹を満たすものある、舌を楽しませる代用品ならいくらでもある。ルールを明るくする証明もあるだろうと。優れた先生、愛する人、指導者もいるかもしれない。しかし、本物はイエス様だから。本物の命のパン、本物の命、本物の真理、色の光、本物の良い羊飼いはイエス様なんだ。他の代用品じゃダメなんだ。否なんだという。それが、これが何度でも出てくる、私は何々、イエス様の言葉の意味なんだ。これはぜひ、心に留めていただければと願う、この、もう随分昔かもしれませんけども、私が愛して読んでおります、熊沢慎吾先生の先生が記した言葉なんです。これはいくらでも、ヨハネの福音書にこの言葉遣いがある。そのたんびに、あ、世の光ってのはイエス様なんだ。良い羊飼いってのはイエス様なんだ。いや、復活、命ってのはイエス様なんだ。それを私たちは他の代用品では満足しない。それじゃダメだよってイエス様ははっきり直接語りかけてくださってるんだ。そういう意味の言葉なんだ。ぜひ、思い浮かべながら、それが出てきたら間違いなく繰り返して同じことを申し上げるに違いないと思いますよ。ぜひ朗読するときにそういう意味の言葉なんだと心に留めて、誠のパンの私たちになって、誠の救いがイエス様に与えられているんだ、この言葉として私の心に刻めたいと、そう願います。お祈りいたします。
しながら、
誠のためであり、誠の命であるイエス様を私たちに与えています。感謝いたします。だからこうして私たちは信仰者としての道を、あなたを求める道を歩み続けることもできるのです。この後その力のために聖餐に預かります。どうぞそれによって支えられますように。まだ信仰を求めている者たち、どうぞ一日も早くこの聖餐に預かることができますように。私たち心から祈るものでもあります。そしてまた病の上、体の弱みの上に、何よりも悲しみのようにここに来ることができない方、聖餐に預かることもできない方々は、あなたが慰めに力づけてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。